すべてのことについて感謝しなさい。何度も何度も何度もあなたが聞いたこの御言葉を、あなたが生活の中で実践するまで何も変わりはしません。あなたがすべてのことについて感謝することを、実際にあなた自身が始めるとき、あなたの周りですべての事柄が変わり始めるのを見ていくでしょう。すべてのことについて感謝しなさい。この言葉をあなた自身が生活のただ中で成していきなさい。これをあなたが徹底しなしているとき、あなたは神の手が確かに動くのを具体的に見始めると主は恐れます。
見よ、私はすべてを新しくする。私はこの神の島南崎教会をさらに新しくしていく年を得れます。またこのあなた方一人一人の人生をこの新しくする年を得れます。この古い殻を破り、そして新しく歩んでいきなさい。今までできなかったことができるようになり、今までこれは自分とは関係ないと思っていた事柄が、このその扉が開かれてくる当主は言われます。
私は祈りの恵みをこれから大きく開きます。あなた方はこの祈りを通して受ける神の祝福の大きさに驚くであろうと称されます。賛美に関しても、祈りという土台を確かにしていくときに、大きく弾かれ、大きく開かれ、大きく祝福されていることを覚えなさい。私はこれから祈りという土台を豊かに祝福し、強固にしていこうと称されます。また私はあなた方を使わせていきます。それとともに長崎に召されている者たち、祈る者たちを呼び集めていこう。祈るために召された者たちを引き寄せていくと主は仰されます。 する天のお父様、聖霊のご臨在を心からありがとうございます。予言の言葉を心から感謝いたします。一つ一つの証をありがとうございます。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。また天のお父様、ご臨在を感謝いたします。今からの言葉にまた集われた一人一人を心からありがとうございます。今日勤めないでいる一人一人をありがとうございます。あなたはすでに牧歌している神の島南西教会の40万のあなたの民をありがとうございます。愛する天のお父様、皆から御言葉に行こうとしておりますけれども、聖霊様が必要な御言葉を豊かに語り導いてください。とても熱いですけれども、一人一人の体を守ってくださって、どうです様、神様の恵みの中で御言葉が心と魂と霊に入っていきますように。御言葉によって失われ、信仰が含まれて、あなたに愛されている勝利と祝福を豊かに受けることができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
信仰をしていただきます。
感謝します。私のために十字架にかかり3日目の年に期待したことに聞いていきたいというふうに思います。 御声新聞が出ておりますけれども、その御声新聞はですね、九州がいっぱい出てるんですが、まあ、レディさんの記事が出てますけれども、それとともにですね、社会面、八面と九面ですね。八面は前にして宮崎の、一周記念祝い者の連載がまだついています。それと同時に九面にですね、鹿児島大練習船皆既日食を追って鹿児島丸からっていう公開日誌で、これは酒井伸幸君の、佐藤伸幸君の、彼は今鹿児島の大学に行ってるんですけども、の今回皆既日食で調査に行かれたんですけども、まあ、残念ながら最後もらったんですけど、彼は電波、彼は電波で測定するので、なんか電波隊だったそうなんで、天候に関係なくやったそうですけれども、まあ、その時の話が出ていますので、ぜひ、ね、ご覧になっててください。なかなかユニークな、結構自分の意見も入って面白い記事ですので、ぜひ、ね、読んでてほしいというふうに思います。それからですね、今お話がありましたように、古田さんを招いてキャンプがありまして、非常に祝福された時に持ちましたけれども、その後ですね、昨日コンサートがあって、一般だけで40名ぐらい、教会の方入れたら全部で70名ぐらいですけども、ここに今日の長崎新聞の、4面、長崎新聞4面ですね、ここにですね、ちょうどここですね、ここに載っております、写真で載っておりますので、ぜひですね、置いてほしいというふうに思います、ということですね。それでですね、聖書の方に、入っていきたいというふうに思いますけれども、あ、今フィリピンチームが出てます、皆さんぜひお祈りください。昨日ちょうどコンサート同じ時間帯に、フィリピン の、 そのジャッキーが殉教した場所、今はもう刑務所じゃなくて軍の所有になってるんですけども、その軍の所有 の、 そのなんか集会室があるそうです。そこで、まあ、殉教の記念の生還を持ってたそうですね。ですごく祝福されたところでした。その後クルセードがあってですね、クルセードは、まあ、別のところなんですけど、そこでもとても祝福されたということが書いてあります。今日は4カ所、フィリピンの4カ所、4つの教会に分かれて行って今奉仕をしています。一つは島原教会の中村ロダリオさんとおっしゃる方が、今フィリピンのダボの方なんですけども、戻ってらっしゃるので、その方が通訳をしているのが1カ所ありまして、全部で4カ所で今奉仕がされているというふうに思います。ちょうどもう今1時間時差があるので、今、ちょうど奉仕が始まったぐらいじゃないかと思いますけれども、ぜひ覚えてお祈りしておしております。明日チームが帰ってきますので、よろしくお願いします。それで、ちょっと時間がありませんので、かいつまんでお話をしたいと思いますが、今日はマタイの27章の十字架の話と、それから実は順番でいくとここがディボーションだと思ったでしょうけども、東京は1日ちょうど進んでおりまして、今日はマタイの28章だったんですね。ちょっとね、東京はよく派遣とかでずれるんですけど、今回今日がマタイの28章復活だったんですね。昨日が十字架だったんですけども、なので、まあ、今十字架シリーズのちょうどここと、それからちょうどマタイ28章のところから短くちょっとお話をしたいと思っています。一つ目はマタイの27章なんですけども、ずっと十字架シリーズをやってますが、その4つ目の言葉ですけども、45節から、さて12時から電池が暗くなって3時まで続いたというふうに書いてあります。で、12時から3時というのはですね、ちょうどイエス様が十字架あって9時から3時までの6時間でイエス様は亡くなるんですが、3時間経った時、この時に電池が真っ暗になったんですね。で、これは本当に真っ暗になったと思われます。それこそ皆既日食じゃなかったと言われてますけども、真っ暗になったと言われてますね。で、これははっきり、このイエス様は神に捨てられた、神であられた方が神に捨てられたってことの一つの印だったわけですね。で、本当に真っ暗になったんだと思うんですね。真っ暗になったわけですね。で、それが3時間続いたわけですね。そしてその3時ぐらいに、その真っ暗が3時間続いた、その3時頃に、この12時から3時まで沈黙なんですね。で、この3時ぐらいにもう最後に3つ、最後4つかな、大切に言葉を言われるんですけども、それの時に4つ目の言葉、7つのうちの4つ目の言葉ですね、イエス様は大声で叫ばれたわけですね。エリエリエバサバクダニ、マルコの福音書によるとエロイエロイレボサバクダニ、まあ、ヘブル語とアラム語の違いです。そしてこれは我が神我が神どうして私を見捨てになったのですかっていう意味なんですね。で、イエス様はこの時12時から3時まで真っ暗な暗がついた後に大きい声で叫ばれた、我が神我が神どうして私を見捨てになったのですかって言ったんですね。で、実はここまでイエス様はずっとアバ父よって言ったんですね。アバ父よ、彼らの、ね、彼らをどうか許してください、彼らに何をしてもわからないのですと、ね、で、一緒にいる時もアバ父よ、子犬になさい、アバ父よ、一番最後に我が霊を見てくれてありますっていう7つ目の最後の言葉もアバ父よなんですけど、この時はアバと言ってないんですね。我が神我が神なんです。エリエリなんですね。我が神我が神なんですね。 で、あの、我が神、神っていう言葉はですね、信じてない人も神って使います。異邦人も神って使います。イエス様にとって父なる神様はいつもアバ、アバってのはあの大阪弁だとお父ちゃん、長崎だと何ですか、一番親しみ込めた父親方、うちの子だったら夫三男は父さんって言いますけれども、夫ですね、まあ、そういうなんか親しみを込めてある方ですね、ね、そういう本当に親しみを込めてある方なんで、アバっていうのは実は本当に親しみを込めてある方なんですね。だからそのそういう方でずっとイエス様は父なる神様と交わったのに、この時だけはアバと言わなかったんです。我が神なんです。で、神っていうのはさっきまで異邦人でも使うし、信じてない人だって神って使います。神なんかいるもんかっていうんですね。そうですね、つまりこの時イエス様は父なる神様からですか、神であられた方が神に捨てられたんですね。完全に断ち切られたんです。で、これはちょっと今お話をしてますけれども、正直なところ本当のところ分かりません。何かってイエス様はもうあの人として来られる前から父なる神といつも共におられました。地上に来てからもいつも共におられました。十字架にかかってさえイエス様は神が共におられました。いつも神ご自身であり神と共におられたのです。ところがその方が神に捨てられたのです。これは説明はできますが、ちょっと理解できません。これはちょっと想像もできない暗黒に入ったわけですね。まさに神がいない世界読みですけども、なったわけですね。で、それで3時間その暗黒の中にいて、たった3時間と思うかもしれませんけど、1日は1000年で、1000年は1日ですから、神が時間を想像されてますから、時間は関係ないですね。神に捨てられたということ自体が、ちょっと、神があったから神に捨てられたわけですね。だから、マイス様としてはちょっと、びっくりしたと思うんですけど、ちょっとね。そしてその中でイエス様が叫ばれたんですね。我が神、我が神、どうして私の人になったんですかって。つまり神様にイエス様はこの時捨てられたんですね。で、神であられた方は神で亡くなったと言ってもいいでしょうかね。そういう状況になったわけですね。で、どうしてイエス様は神に捨てられたのか。これ、ね、この叫びを聞いた時に、ある学者は、ついにあのイエス様がね、弱音を吐いたって言ってですね、まあ、そういう解釈をする方もいらっしゃいます。これは妥当ではありません。詩編22編からこれやがて神への賛美になるっていう解釈をする方もいらっしゃいます。まあ、一つの解釈としては考えられますが、今日話したことは、ね、そういう解釈じゃないんですよ。どうして私を見捨てになったんですかっていうイエス・キリストの弟子です。これは答えは簡単です。私たちが神に捨てられる代わりに捨てられたのです。本来この我が神、どうして私を見捨てになったんですかって言葉は、私たちが死んだ時にパッと気がついたら地獄でですね、焼けて熱くて大変でですね、ああ神様助けてね、どうして私はこんな目に遭うのってこう絶唱しなければいけない叫びを、父なる神様がイエス・キリストを捨てて、キリストが代わりに、私たちの代わりに絶唱されたんです。で、これはね、ちょっと絶唱です。もう今やりませんけど、狭いからこの場所がね、眉が潰れてくらいしまの絶唱です。こう全存在をかけた大叫びですね。ああ神様、どうして私はしてなったんですかっていう叫びですね。これは本来私は叫ばないような叫びだったんです。私たちの代わりにイエス・キリストは十字架で罪そのものになり、罰も呪いも全部受けました。いつも言いますよね。でも一番恐ろしかったのは、どんなにそんな懲らしみが来て、痛みが来て苦しんだとしても、主が共にいるなら大丈夫だった。でもその神に捨てられてしまったんです。完全に。で、これはお芝居ではありません。本当に捨てられたんですね。だからこういう叫びね、アバとも言えなかった。もうお父さんじゃないんです。捨てられてしまった。もう完璧に断絶されたわけですね。だから我が神、我が神、どうして私をしたんですかってこう叫ばずにおれなかったんですね。これはね、ちょっとね、こうしてお話ししてますけどね、正直に本当のところわからないですよ。でもこの叫びがあったので、もう私たちは神から捨てられることは決してないんです。私たちがイエス・キリストを信じて悔い改めた私たちは、いいですか、どんな拷問を受けたとしても、殉教することがあったとしても、そこに死はおられるのです。もちろんどんな、それこそ罪にまみれても、罪にまみれた時も、ね、本当にそれこそキリストの愛によって救い出されるというか、悔い改めるなら、私たちはどんなに罪のまみれたとしても、いいですか、罪はいいって言ってないですよ、まみれたとしても神は捨てないのです。そのために十字架があったわけですね。これはね、ここなんですよね。で、この絶唱っていうのはですね、いろんな解釈がありますけど、ね、これも解釈することじゃなくてね、この絶唱があったので私たちはもう神から捨てられることはない答えなんですよね。それは私たちが、私の代わりにあなたが捨てられたからです、私はするべき叫びをあなたはしてくださったからですって、 まずね、でそれをぜひ知っててほしいんですね。そしてあの、ね、でみんなはでもねその叫びがわからないで、ね、エリアをエリエリって言ったからですね、あらアラム語だったらエロイエロイなんで、どっちにしてもエリアを呼んでると思ってですね、あの海面をに劣って水分同士を含ませて足の棒につけて飲ませようとしたって舐めただけなんですけど、その前のブドウ酒は吸わなかったんですね。麻薬、麻酔の役をするから。で今度のこのあれはね、エリアを呼んでるんだ、試してやれってことでこうちょっとあだけった意味があるんですね。チェーン式持ってる方は、下に書いてるかな、あここは書いてないか、マルコの方に書いてあるんですけれども、あの少しあだけりの意味も含めた水ブドウ酒なんです。でこれ舐めると余計苦しくなる。なんでそんな苦しい時に余計それを苦しくなるものをね、最初のマスネークはするものは拒否したのに今度は舐めたのかというとね、苦しみのもっと深みにまで染めてくださったんです。でもし私たちね、皆さん捨てられたっていうことはちょっと悪いけども、あれ捨てられた、あるいはもう本当に神様を知らない前の孤独、神を知ってからの孤独はね恵みなんですよ。神様を知ってからの孤独は、孤独になればなるほど神様の愛がもっと深く分かるし、神様は近くになるから、神が絶対捨てないから孤独じゃないのでね、でも神様に出会う前の孤独っていうのは本当に孤独でしょ。だから本当に神、人に捨てられたとか裏切られたとか、もう孤独、もう本当にもう誰もいない一人ぼっちっていう経験をしている方ね、あのそれがどんなに辛いか分かると思いますね。例えばクラスでもしこういじめとかがあったとして一人になったこととか、あるいはあの本当に信頼してた人に裏切られて、一人ぼっちにさせられたことがあるので、どんな経験でもいいけど、その時はとっても辛いと思うんですね。皆さんね、イエス・キリストはその悲しみもその苦しみもその痛みも知っておられます。そしてその時にまで戻って、イエス様はその悲しみよりもっと深みに行って苦しんでくださったので、イエス・キリストはあなたを慰めて引き上げることができるんです。十字架はお芝居ではありませんでした。神であられた方が神に捨てられて、その上絶頂のスタートにもっと苦しみを舐め尽くして行ってくださったんですね。それはあなたが、まあ、クリスチャンになってからあれなんですよ、孤独になってもその孤独はもっと深く主の愛を知ることができる恵みです。でも神様を知る前っていうのは孤独は本当に孤独ですね。自殺する人もいるぐらいですから。でもその悲しみをも神様は全部この十字架の恵みによって癒して、そして祝福に変えられることができます。なぜかって、キリストは代わりにその悲しみを背負って十字架で死のとこに、黄泉の深みにまで行かれたからですね。それをどうだの覚えてください。そしてね、あの十字架の後にありますけど復活されたからです。今日のところですけどね、それではなかった、復活されたからですね。だから私たちはね、あのねその祝福を受けることができるってことをしてるんですね。で人はですね、本当のところを分かってあげれないんです。そばにいて例えば手を握ってあげるだけで、それだけでも慰めを受けますけど、でも本当のところは全部分かってあげることができないんです ね。でこれがあのイエス・キリストは本当に分かってくださいます。本当に分かってくださいます。この方だけは、なぜか彼はそこを通ってくださったからですね。それをどうぞ皆さんね、あの覚えててほしいというふうに思います。それがこの十字架の、まあ、ここなんですね。で、そして最後にもう一度覚えて叫んで息を引き取られました。これはあの我々を見てみたりますということだと思いますけども、これはまだあの、ね、あの何週間のうちにありますけれども、ね、あのだったんですね。でそのことをね、ぜひ覚えてほしいと思います。でこれが今日の十字架のところですね。まあすごくものすごく短く簡潔な話をしましたけども、そのことをどうぞ覚えてください。それでもう一箇所ね、28章の方に行ってください。28章の方で、これは今日のディボーションの箇所なんですけども、そこに18節からイエスは近づいてきて彼らにこう言われた。彼らってのは弟子のことです。本当にイエス様を愛された弟子、まあ、12人いたんですけど、ユダが裏切りましたが11人ですけれども、その弟子に向かってイエス様が最後に天に上げられる前に大宣教命令をやります。私は天においても地においても一切の権威が与えています。権威のことは今日詳しくも話しませんね。今日は19節の、それあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、そして地方聖霊の皆によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいた全てのことを守るように彼らを教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と一緒にいます。ここで行ってって書いてある。行きなさいって。で今フィリピンにチームが行ってますけれども、私たちは取り出しています。とっても大事です。祈りがあるかないかはもう決定的に違います。海外選挙行ったことないことは分かりますけれども、バックで祈られてるってことはひしひし分かります。よくね、行ってる間はどんな危険とかねあってもね守られたりね、だからなんかすごく大変でも、ね、祝福されたりするんですよ。で帰ってきてチームの祈りが取りなしが終わってですね、で帰ってきて例えば成田に着いて ね、そこでうっかり昔はね、成田着くまでの時間は飛び出したんですけどね、その後ほっとしながらと途端ね、成田から長崎帰ってくる間にひどい目にあったりとかですね、最近は長崎帰るまで祈るんですよ。だから長崎帰ってきてほっとした途端にですね、そこから急にね、おかしくなったりすることがある。いかに祈りが大きいかってことは派遣に行けば行くほど分かります。ひしひしと感じます。祈りってそれぐらい重要なんです。本当に祈りって生きた方がいてますからね。で、それは一つ、それとも捧げる人がいないと祈りきません、ね、お金のある人が言ってるかって必ずしもそうじゃない、結構ない人が言ってるんですね。で、捧げた人がいるからですね。だから祈って捧げることはとっても大事なんです。しかしここでははっきり弟子に向かっては言ってって書いてある。本当に私たちがイエス様の弟子となるならば言ってって書いてある。これは命令なんです。お願いじゃありません。イエス様弟子たちにね、お願いがあるんだけどね、ちょっとね、お願いがあるんだけどね、ちょっと行ってくれないかな、いろんな国に行ってほしいんだけど、まあ、よろしく頼むよとか言ってこう、お願いしたらね、これ命令なんです。弟子に対する命令なんです。私たちが本当に主を愛して従っていくならば、これ行くのは命令なんですね。はい、ね。で、行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。だから一つ言ってない、あらゆる国って書いてある。だからあらゆる国なんですね。で、弟子とするためには一回行ったらできるかできない。フィリピンに今回20年前の殉教の記念書館行ってますってことは20年以上関わってるってことを意味します。だから100以上の教会が生み出されていきました。もちろん向こうで働いてくれたのはエディをはじめとするフィリピンの方です。でも我々は定期的に行ったり時々行ったりしながら サポートし関わり続けたわけですね。で、弟子とするためには一回行っただけではできないのです。関わり続けるってことなのか。で、これは何も海外だけじゃありません。私この長崎で宣教していくときに一回行っておしまいじゃない、何度も何度も繰り返していくときに弟子化されていくんですね。で、皆さんね、これをどうぞ覚えてくださいね。宣教ってのはね、一回じゃ繰り返さないといけない。そして地獄を教えるにあってバプテスマを授ける。だから救われるだけじゃなくて洗礼を授け、また私があなた方に命といたすべきことを守るように彼ら教えなさい。だから福音を語って救われて洗礼を授けて教えて育てて、そして弟子化しなさいってことだから、教会を作りなさいってことです。あらゆる国に行って教会を立て上げていきなさいってことです。これ結局今語るだけじゃなくて、多くのところでパッて宣教しておしまいってことが多いんですけど、そうじゃない。宣教して洗礼を授けて教えて弟子化しなさい。だから教会を立て上げていかないといけない。で、考えてみるとね、確かにそうやりましてきたんです。あのフィリピンだけじゃなくて、アメリカにもそういう働きもしていますし、ね、個人ができているところも今教会形成が始まろうとしています。でヨーロッパにはちょっと止まってますけどね、やがてヨーロッパにこれから再びね、行く時が来るでしょう。でそれは一時行くだけじゃない、繰り返し行きながらそこに教会を立てる。でこれは世界選挙に関してもそうだけど、それだけじゃなくて皆さんが例えば自分のいるそのこの長崎という地域、学校や職場いろんなところで、まあ、それはもちろん学校は勉強することですし、職場は仕事をすることです。まあ、第一だけど、私たちがいろんなところで証しをしたり選挙していく時に一回だけで繰り返しそれを成していくということが大事なんですね。そのことをね、どうぞ覚えてください、ね。そして、その時に、世の終わりまでいつもあなた方を共にいます。だから、その時に共に神がいることをリアルに体験するということなんですね。で、宣教に行く時にね、それを体験するということをね、ぜひ覚えててほしいと思います。今日はちょっとね、このこともね、神様に朝語られたので、触れました。で、元に戻りますけれども、メインは十字架ですけれども、神様が神に捨てられて、私の代わりにも神に捨てられたんですね。で、私たちは二度と神に捨てられることはありません。ただし神が私を捨てることは二度とありません。私たちの方が神を捨てることのないように気をつけましょう、ね、神様は私を捨てることは二度とありません。ただね、面白いんですけどね、神様と手をつなぐときにですね、誰かいるといいんですけれども、美ちゃんが何か出てきてもらおうかな手をつなぐときにですね、普通にこう手をつないでなくてね、こういうふうに手をつないでるんですね。わかりますかね。こういうふうに手をつないで、これ離してごらん。離しても神様は私の手を離しません。こう忘れないでください。神様は私の方を離しません。振りほどいて断ち切らない限り、わかりますね。人はね、次行ってちゃうと、ね、人はね、結構話しやすいんです。離してみて、ね、もういい、嫌だ、でも神様は基本的に離さない。でも嫌だってやると離れちゃう。よほど強い意志を持って捨てない限り、神様は私たちを引き離すことは絶対になりません。ありがとう。これは覚えてください。私は時々拗ねたりね、もう神様がいらないなんて言ってしまう愚かなバカなことをすることが悲しいけどあるでしょ。 しかし神様は絶対と話しません。まあね、何があった？キリストは十字架で私の代わりに捨てられたからです。私たちを神が捨てることは二度とありません、ね、悔い改めて神の方に立ち返ってきたものことを覚えてください。ただ私たちの方が捨ててしまうことのないように、ね、これだけは気をつけていただきたいというふうに思います。お願いします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日は十字架のところと大宣教のところに触れましたけれども、私たちがこの十字架の愛の中で生かされて本当に神様の恵みの中を生きていくことができるように、主が用意されているたくさんの祝福をあふれるほど見ていくことができるように力強みで思ってどうぞ導いてください。短く祈りたいと思います。体が痛んでいる方とかですね、問題ある方は主の前にそれを立ち出して祈りたいと思いますが、その前に短く悔い改めをしましょう。先ほど聖餐の時に悔い改めましたが、もう一度短く悔い改めの時もしたいと思います。罪があると祈りが手に届きませんし、ごくごく一部ですけど、罪が原因で病気になることがあります。また聖書は全ての人が罪だと言ったので短く悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今素直に具体的に恐れずにためらわずに主に向かってあなたの願いと求めになってほしいと思います。天のお父様、今キリストイエスの名によって父なる神様、あなたの元に参りました。人々が手を置いている場所に触れ、思い浮かべている人に触れ、あなたの前に差し出せ、この願いと求めにあなたが応えて、体を癒し、心を癒し、今取り出しているその肩に触れて解放を与え、問題に対する勝利と解決を豊かに話してください。イエス・キリストの名によって癒されよ。躁うつ病、躁うつ症状、統合失調症、休まってみず、やっされよ。不眠症、休まってみず、治れ。恐れ、休まってみずる、恐れをその人の力でいけ。恐れの霊をその人の力でせる。膝の痛み、関節の痛み、休まってみず、やっされよ。五十肩を癒してください。五十肩を癒してください。喉と耳の痛みを癒してください。鼻、耳、喉、休まってみず、やっされよ。胸の痛み、完全に治してください。進んでください。家族や親族の方の五感、腫瘍、ポリープ、イエス・キリストの手にする。胸にある癌、腫瘍、ポリープ、水道と腎臓にある、肝臓にある、癌と腫瘍、ポリープ、イエス・キリストの手にする。消えてる。気管支にある、あんな気管支にある、このなんかこう、気管支をイエス・キリストの手にする。やっケーダを祝福してくださり、この今求めているケーダを豊かに応えてください。何か十数万というお金に関して具体的に求めている方がいられますけど、その方は主にその祈りが届いています。感謝をしてください。答えられた時にあなたが祈った通りにきちっとそれを用いなさい。その時さらに神様はケーダの祝福を与えなさいます。なので答えられた時に主に祈って求めて与えられたものを他に回してはなりません。その答えられた時、その求めた通りにそれを用いていく時に答えさらに祝福されていきます。皆様ありがとうございます。ありがとうございます。イエス様の名によってイエス様って命ずる、イエス様よ。心と体を完全に癒し、イエス様家族を回復し、また生活を回復してください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美したいと思います。ハレルヤ、
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、
おあげに吐けば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しみじゃりが、私一人一人と共に一層とともに、今も後のとこしようのでも、豊かに限りなくありますように。アメン。 どうぞお座りください。感謝します。これで、報告していただきますけれども、いくつか先に連絡があります。今日2時から